で、問題は、まあ、ロキが一個持って消えてしまったんで、これが回収できないと。で、さあ、どうしようかといったときに、もう一回過去に飛ぶ、あれ、1970年とかなんかそのあたりだったっけ？キャプテンとトニーが、1970年かな？そこなの、米軍基地に飛ぶと。この時に、その最初のシーンで、なんか車に乗ってるお年寄りがチラッと出てきて一言言ってこう去っていくっていうシーンがちょこっとありましたけど、覚えてますでしょうか？
あったっけ？
いや、ほんと一瞬。
覚えてないなぁ。
これはほら、この前亡くなった原作者のあの人ですよ。
あー、覚えてないな
ぁ。あ、スタンディ。だから、エンドゲームのこのシーンまでは撮影した後に亡くなったということなんで、これが本当に最後の登場シーンだよね。
なるほど。へー、うん、
最後のエンドクレジットのキャスティングのところ見たら、役名がドライバーってなってた。
本当？
ドライバー、スタンディで出てて、あ、やっぱり本人だ、みたいな。いや、これでもう見納めかと思いますとですね、ちょっとね、悲しいものがありますが。で、この1970年のシーンでトニー・スタークは父親のハワード・スタークに出会って、いろいろあるし、キャプテンの方は、まあ昔の彼女、まあこう直接は会話することなくこっそり見るんだけど、ペギーを出会ってしまったみたいな。で、ペギーが自分の写真を今持ってたっていうのに気がつくとね。ここもちょっとね、かなり切ないシーンで、まさかね、キャプテンそこでペギーに会うわけいかないからね、この時点ではまだ要は北極海の海の底に沈んだまま、要するに死んだというふうに思われている状況なんで、まさか会うわけいかないからね。で、この米軍基地に、乗り込んだっていうのは、ここの時代から4次元キューブ、まあ、インフィニティストーンの一つを取るということと、もう一つは、アントマンが使ってる縮小小さくなる、ピム粒子という、
うん。
でもここで実験してるということで、それもこっそりいただいて帰ると。で、あの時後で気がついたけど、キャプテン、ピム粒子の小さい、なんていうんですかね、瓶みたいなやつ、赤い。
うん、うん。
あれ、確か4本撮ってるんだよね。
あれ、4本だっけ？
うん、確か4本撮ってて、なんで4本も撮ったのか、もう一回現代に帰るだけだったらそんなにいらないはずなんだけどと。
うん。
でもこれ考えたら、これがラストシーンのまた伏線になってたんだよね。後で気がついた。この時分かんなかったけど。一番の今作の問題というか、一番辛いシーンがこの後に。
うん。あるね。
あった。あ、その前もう一つあったか。ゾウとロケットがアスガルドに飛んで、これがちょうどダークワールドで、ゾウの母親が殺される直前のところに、来て、もうなんかゾウが情緒不安定になって、なんかもうボロボロ状態で、なんかすぐ地下の酒蔵にいて酒飲もうとしたり、さすがロケットが呆れ果てて。結局そうはなんだろう。結局母親と喋っててグダグダしてる間にロケットが一人で頑張って、ソウの元カノのジェーンの中から、インフィニティストーンを取り出して、でなんか逃げるときはなんか普通のタヌキみたいに四つ足で走って逃げてたけど、パッと四つ足で走って、ソウのとこに戻ってきていきなりパッと二本足で立ち上がって、ソウの母親にどうも、みたいな挨拶をして去っていくみたいな。まあ、ソウの立場からすると、あのシーンの直後に母親が殺されてしまうからね、ちょっと切ないのは切ないよね。
あれ、もうなんか、うるうるしながら見てたな。
でもまあそこでね、母親に励まされて、戻る直前にハンマー、ムジュルニアか、あれをなんかね、勝手に取って帰るけど、いや、それ取ったらちょっとそこでまた歴史変わっちゃうんじゃないかと思うんだけど、まあまあそこはいいとして。ソウの母親、女王も、なんか自分は魔女に育てられたからって言って、目の前の層が別の時代から来たっていうことをすぐ分かって、で、ありのままでいればいいみたいなね、話をして送り出すという。いや、立派なお母さんだなぁと思って見てましたが。なんかね、最後のシーンで野菜も食べなさいね、みたいなね。いや、アスガルドの女王様はそこまで、すごい母親だなぁと思ってね。さらに、まだもう一組見ましたね。ローディーとネビュラが、モラグという星だったか。で、そこでこれがちょうどガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの一作目の冒頭部分につながるシーンよね。なんか一人で、こう、歌いながら、なんかネズミみたいな、こう、蹴飛ばしつつ、クイルのシーンを、なんかこっそり見てて、なんか呆れ果てて、 で、気を失わせて、道具をこっそりもらって、パワーストーンを取るというね。ローリーとネビラも、基本同じようなキャラクターというか、二人とももう体が機械。特にネビラの方は完全にというか、かなりの部分機械になったし、ローリーもシビル王の戦闘で墜落して、脊髄やられて、結局機械の体になったんだよね、あれも。トニー・スタークが開発した機械を入れ込んで。そういうなんか組み合わせとコンビになってるよね。なんかそういったセリフもちょっとあったりしたけど。ストーンを取るときに、ネビュラがなんていうのかな、なんかシールドみたいなところに手を入れたら手がもう燃えてしまったじゃないですか、機械の手が。あれは機械の手だからできることであって、で、その時にネビュラが確か昔は機械じゃなかったと、その手を見ながら言ったらローリーが、自分もそうだったけど、もう受け入れるしかないみたいな。
はぁ、はいはいはいはいはい。
なんか二人とももう半分サイボーグみたいなね、状態だから。あ、そっか、そういうところでこう二人セットにした、あ、そういうコンビだったんだ、そこで気がついたけどね。で、そこでローディはピムルイ使って元の世界に戻れたけど、ネビュラ一人が狩れない状態になってしまったというのが、この時代のネビュラとシンクロしてしまって、その影響を受けて戻れずに、さらに情報が全部サノス側に筒抜けになってしまったと。ここで本作におけるネビュラの存在意義っていうのがかなりこうクローズアップされるというか。
それもそうだしさ、本当に最初の時にサノスがさ、あっさり殺されて、いや意外にあっさりだったなって思ったら、ここに来てまたサノス、そうかそういうことかみたいな、出てくんのかみたいな。
こういうね、出し方をしてくると思わなかったし、またそのサノスが、インフィニティスの、まだこの時期は、一個も手に入れてないけれども、その未来の情報をここで入手してしまうと。
うんうんうん。
それを同じ時代に同じサイボーグの、ネビュラが二人いたために、まあ偶然とはいえ、なんかリンクが繋がってしまってという、まあこのあたりもなかなかうまい展開だよね。あ、当然この時代には、まだ死ぬ前のガモーラもいて、しかもガモーラとネビュラは全然仲が良くない時代だよね。もう本当にガーディアンズの最初の頃、お互い殺し合うみたいなね、そんな関係だったけど。まあそこに不安を残しつつ、いよいよ問題の、惑星ボーミア、ナターシャとクリントが行って、ソウルストーンを探そうとした時に、案内人の、レッドスカルか。で、この時点で、多分ガーディアンなかったアベンジャーズのメンバーも、ソウルストーンを手に入れるためには、犠牲が必要だということは誰も分かってなかったんだよね。いや、結局その、インフィニティウォーの時の話で、要はサノスも、ガモーラを犠牲にしてソウルストーンを手に入れたですよね。
はいはい。
で、その、要するにその、生贄みたいなのが必要だと言われて、愛する者の、と交換だみたい。ネビュラの方は、情報として、サノスとガモーラが二人で石を取りに行ったらガモーラがそこで死んでしまったという情報は知ってて、それはみんなの前で言ってたけど、うん、その犠牲がないとソウルストーンが入手できないということまでは当然分かってないので、うん、アベンジャーズ側も誰も知らないわけで、
そうだ。
初めてここに来て、その犠牲がないとこのストーンは手に入らないということを二人は知ってしまうという、
うん、
そういうところにこの二人のコンビを行かせたっていう設定もまた、まあ、かなり一刻だけれども、シナリオ的には、うまい展開というか、本当になんか、適材適所の二人組を、こう、あっちこっちの世界に送り込んでるなと。よくこんなシナリオを考えついたなと。仮にここのシーンで、これトニーとキャプテンが行ったとか、ソーとロケットが行ったら、全然意味合いが違ってくるもんね。
いや、全然違うでしょ。
この二人をやって、で、しかもその、東京のシーンでもあったように、家族のような信頼関係を持ってる二人、どちらか一人が犠牲にならないとって言ったときに、まあ、ここで見せるそのね、崖から飛び降りるまでのこのアクションシーンっていうのもなかなかね、ものすごく辛いアクションシーンで、
うんうん、
お互い相手を助けて自分が先に死のうとして攻撃するという。
うん、
いや、ここはちょっと切なかったね、見てて。で、本当にギリギリまでどっちがどうなるかがちょっと予想がつかなかったしね。まあ、結果的に、ホークアイには子供、家族がいるからということで、ナターシャは自分が飛び降りたけど、逆になることも当然あり得たと思うし、なかなかね、ここはね、インフィニティウォーの ガモーラが死んだシーンも辛かったけど、それ以上に辛いシーンをまた見せられるとは思わなかったね、ここは。ここは本当ね、まさかナターシャがここでこういう最後を迎えようとは。でも、これを考えたら、前半のシーンで、ナターシャは、そのアベンジャーズのみんなが家族だって言ってたのが、彼女はやっぱり、家族を守るために自分を犠牲にしたっていうのがよくわかるし、初登場した頃から考えたら、あ、本当にこのナターシャというキャラクターは、成長して変わっていって、その最後はここに至ったんだなという、よう考えて作ってるなというのをね、ここでも感心したね。
うん。ああ、もうほんとちょっとダメだ、ごめん。もうちょっと涙が止まんないんですけど。思い出して。
いやいやいや、まだ先が、まだ先がというか、もうあとクライマックスが近づくんだね。
今、自分でびっくりした今、ここで泣くんか、お前と思って。
もうちょっと頑張りましょう。
はいはい。
まあそういうことで、まあ、ナターシャが犠牲になったというのは本当に予想外だったけど、インフィニティストーンが6個揃って、みんな現代に戻ってきたと。で、ここで、じゃあ誰がこの6個を使って、みんなを戻す役割をするかって言った時に、なんかそうは自分がやるみたいに言ってたけど、多分元気な頃だったらできたと思うんだけども、酒飲んでボロボロになってて、とてもとても情緒不安定な方はできないということで、まあ、バナーが。
うん。
これが、前のハルクだったら多分絶対できないね、こんなことは。
無理だね。
前のハルクって暴れるだけだから。だからここでその、体はハルクで、まあ精神はそのバナーのままの状態の今のハルクの設定が生きてくると。
ガンマ線だっけ？
そうそう。ストーンのパワーはガンマ線で、もともとハルクもガンマ線のなんか実験とかでできた、確か設定だよね。だから自分の役目だ、みたいな。
うんうん。
ことを言って、ガントレットをはめ込んで、指パッチンして、かなり重傷を負ったけど、まあ死ぬことはなかったけど、もう片方の腕がなんかね、なんか丸焦げに近いみたいな感じになって。
うんうん。
指をパチってやった時に、ものすごい衝撃があったけど、実際それが成功したかどうかが当然わかんなくて、で、そこにクリントンのスマホがブーブーとなって、見たらその奥さんからかかって話してここで成功したっていうのが分かってやったーみたいな、やったーみたいに言った瞬間に上からサノスの戦艦から一斉攻撃を受けてアベンジャーズの基地大爆発、みんな地下に埋もれてしまったみたいな、なんかね、成功の絶頂から一気にまた絶望の淵に叩き落とすような、サノスがネビラから情報を得て、で過去のネビラが今のネビュラにふりをしてこっちの世界に帰ってきて、でピム粒子、多分あれ多分サノス側が複製したと思うんだけど、ピム粒子を使って戦艦を小さくしてこっちの世界に呼び込んだと。トニーがなんか時間のしっぺ返しがやってきたとか言ってたよね。
あ、言ってたね。
まあ、時間のしっぺ返しというのともちょっと意味合いが違うと思うんだけどね。あくまであれはもうサノス側がやってきてしまったという関係で、でここでその状況を見てガモーラが、未来から来たネビュラが言ってたことに心が動いて手を貸すんだよね。ネビュラのねセリフがいいんだよね。ガモーラがこの先自分たちはどうなるって聞いたら、ネビュラが自分はあんたを殺そうとする、でその後に友達になる、姉妹になる、
うん、
もうなんかネビュラがねそんなセリフを聞こうとはね、
簡単なんだよね、最初から見ればね。うん、
で、ガモーラが手を差し伸べたら、ネビラがその手を握ったというね。いやー、本当になんかネビラがね、本当に最初の頃からは想像もつかないようなキャラクターになってしまったなと。で、この後でまあ、いろいろアクションシーンがあって、もうちょっとアクションシーンを全部言ってたらね、なんか偉いことになるんだけど、まあ、ざっくり言うと生き残ったトニーとスティーブとソーの3人が、サノスにサイドの戦いを挑むと。まあ、この時点のサノスは過去から来てるから、3人のことはもちろん全然知らないけれども。で、ここですごかったのが、インフィニティウォーの時って、もうすでに最初の段階で、サノスはもう、ストーンを手に入れてたけど、今回のこの時点では、まだストーンは一個も手に入れてないわけで、
うん、
サノス単体だけど、この3人の攻撃を退けてしまうというね。
うん、
マジ強え、みたいな。だから、インフィニティウォーの時にやっぱサノスが強いっていうのは、確かにストーンの力もね使ってたから、 まあ、ハルクは叩きのめしたけど、まあ、ストーンの力で強かったんだろうな、というふうに見てたけど、実際今回これ見ちゃうと、サノス単体でももう、桁外れに強いじゃん、みたいなね。まあ、キャプテンはまだしも、ソーの攻撃とかも、弾き飛ばしてたからね、ちょっと桁外れに強すぎると。まあ、それでもめげずにね、突っ込んでいくキャプテンはやっぱさすがだな、と思ったけどね。そしたらここで逆転というか、キャプテンがソーのハンマーのムジョルニアを使いこなせるようになったと。確かアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンの割と最初の方のシーンで、なんかパーティーのシーンで、みんながハンマーを持ち上げようとするシーンがあって、みんなできなかったけど、キャプテンがした時だけ少し動いたんだよね、あれ。ハンマーが。
そうだっけ？
そうそう。トニーが持とうとしたら上がらずに、で、なんかアイアンマンスーツの手だけの部分をつけて、それを使って持ち上げようとしたら、そういうのも全く動かなかったけど、
うん、
キャプテンを持ったら少しだけ確かあの時動いたんだよね。
うん、
なんかあれは持つ資格があるものしか動かせないみたいななんかセリフが確かあったけど、
うんうんうん、
ここで初めてキャプテンが動かせるようになって、まあそれと盾を使って、まあ、しかもね、雷を使った攻撃まで、使いこなせるようになって、なんか一気にキャプテン戦闘力がパワーアップして、いきなりここに来てね、なんかスーパーサイヤ人になったような。
うん、
だけど、それでもサノスにはかなわないと。で、何がすごいかって、キャプテンの盾ね、ビブラニウムでできた、
うん。
あれがもう半分に割れてしまったという、それぐらいの猛攻撃を受けてしまうという。
うん、うん、うん。
キャプテンの盾って、まあ、これもちろん架空のビブラニウムという金属で、傷を負わしたのは、シビルウォーの時のブラックパンサーが引っかき傷を負わしたっていうのは、ブラックパンサーのスーツ自体も同じビブラニウムでできてるんで、それを除いたら、今までどんな攻撃にも耐えて、アベンジャーズの一作目の時も、ソーがムジュルニアで攻撃した時も弾き飛ばしたんだよね、盾は。その盾が割れてしまうぐらいの猛攻撃を受けて、ボロボロになって、さらに、サノスが自分の軍団を呼び寄せて、総攻撃しようとした時に、それでもキャプテンをこう一人で立ち上がって、なんかね、盾をこう、なんか締め直してね、腕にギュッと。あれはね、ちょっと泣けたね、まあ、やっぱキャプテンだなと思って。
ね、かっこいいなと思ったけど。
うん、いや、今回の展開の中で、キャプテンが死ぬっていう可能性もあるなと思ってたんですよ、映画見る前は。
あ、本当。
うん。というのが、エイジオブウルトロンの中で、トニー・スタークが幻覚見るシーンで、アベンジャーズがみんな死んでるっていうシーンがあったけど、中でキャプテンの盾が砕かれてるっていうシーンもあったんだよね。
ああ。
で、もしかしたらあれ、ここに繋がったんじゃないかと思って、映画見てる時に。
うん。
だから幻覚っていうか、あれが実現してしまったのかと思って、
うん、
というちょっと恐れもあったけど、立ち向かおうとした時にサムからの通信が入って、でその後みんながまた復活してバーッと現れてくるという、
うん、あれちょっと鳥肌立ったんだけど、
うん、もちろんみんながね復活してくるのは当然分かってて、一回生き返らせるのも成功したっていうのはその前にもあったから、
うん、
ただこのタイミングで光の輪がバーッとできて、その中からみんながどんどん現れてくるっていうのはちょっと泣けたね、やっぱり。別に消えてなかったようなキャラクターたちも一斉にここでね、お声とかも出てきたし、バルキリーも来たし、バルキリーが乗ってるなんかペガサスかね、羽がついてる白い馬とか。
うんうんうん、
あれ今までどこにいたのかちょっとなんだけど、ニューアスガルトの巨村にでもったんだろうかと、つまらんことを思ったりしましたが。それかペッパーも、スーツまとってきたよね、ここに。
ねえ、うん。いたいた。
そうそう。ピーター・パーカーが、相変わらず喋りまくるという、
うん。
変わらねえな、こいつみたい。でもそのピーターがこう出てきた時にトニーがこうね、ハグするという、シーンがね、なんだっけ、スパイダーマン・ホームカミングの中でも、なんかピーターがトニーにハグしようとしたら拒否されたみたいな、なんかそんなシーンがあったよね。
あった、あった、あった。
いや、車のドア開けるだけだみたいに言って。
うん、
でもここでは本当にトニーの方からハグしてきて、うん、ああ、やっぱりトニーもずっとね、ピーターを守れなかったことをずっとやっぱ悔やんでたから、ああ、よかったなと思って、うん、まあ、この後のシーンがもうちょっとすごいアクションシーンが延々と続くんだけど、そこはもうちょっとね、もう本当に見てくださいとしか言いようがないんで、あと笑えたのがあれね、 ガモーラがここにやってきて、クイルと再会というか、クイルの方から見たら再会なんだけど、別のガモーラで、喜んで寄ってきて、肩に手を回そうとしたら蹴り飛ばされて。
うん、こいつって。
そう。ネビラに、こいつが私とって聞いたら、確かネビラが、こいつか枝かの二択だったん
で。うん、そうそう。
そうなの。クイルとグルートの二択って。まあ、それはなんか究極の選択だけどね。
まあね、うん。いや。趣味悪いっていうあのセリフ笑ったけどね。
まあそこで別にグルートは選択肢に入れなくてもいいと思うんだけど。いやまあロケットを入れてもまあそれはそれでね、困ったもんだけど。さすがこういうシーンでも笑いを外さないのがさすがにガーディアンズの面々ですな。さすがと。で、あとは、本当に説明がしづらいんだよね、このシーンは。キャラクターが多すぎて。
出すのもあるけど、でも印象的だった、個人的に好きなのは、あれ、ピーターがさ、ターの周りをさ、女の人がさ、囲むとこあんじゃん。
はいはいはい。
あれさ、ちょっと好き。あ、女子の皆さんかっこいいって強い、素敵みたいなさ。
ペッパーと、ワンダと、オコエとシュリと、バルキリーと、ワスプと、ガモーラとネビラとマンティスか。あ、それからあと、キャプテンマーベルか。すごいね。あれは、まあちょっとね、ある意味こう狙ってたようなシーンとは思うんだけど、これだけ戦う女性キャラクターが出てくる映画もないもんね、もう。
ないね。
で、その前にそのキャプテンマーベルが再登場してくるシーンが、もうなんか本当にここも笑っちゃうぐらい強くて。
ああ、うん。
サノスの戦艦が地上向けて砲撃したら、途中から急に上空向けて砲撃開始してきて、何かと思ったら、彼女がもうね、飛んできて、なんか一撃で巨大戦艦をぶち抜いて、撃墜してしまうという、なんかもう、いや、本当に、何なんだろう、この強さみたいな。ロケットが最高だで、みたいなね。言ってたけど、いや、本当に最高のシーンだね。やっぱこういうところは本当にキャプテンマーベルらしい使い方というか、フルパワーでね、やってきてくれたというのはいいよね。で、その後このインフィニティストーンがはまったままのインフィニティガントレットの、まあ、取り合いになって、で、サノスが取ろうとして、あ、この時もその、キャプテンマーベルが取り外そうとした時に、他のキャラクターはもうサノスが素手で倒せたけど、もう彼女だけは素手で倒せないので、確かパワーストーンを一個だけ取り外して、それを左手に握ってなんか殴り飛ばして、なんかそういうシーンがここで入ったかな。そうだけど、もう彼女だけはストーンの力を使わないと対応できないというふうに、まあさすがにサノス冷静に判断して、戦いのセンスというのもすごいよね。石一個だけ外して、肩反対の手で持って殴るという。
思い出した。
で、あれもあれ多分パワーストーンじゃないとダメで、あれが例えばソウルストーンとかタイムストーンだと多分、殴る時のパワーにはならないという。敵ながらやっぱりさすがサノスやるな、みたいなね。で、そこでキャプテンマーベルを弾き飛ばして、ガントレットはめて、指パッチンしようとしたら動かなくて、ハッと見たら石が全部外れてしまってると。ただその石は、まあ、アイアンマンの方の、右手にはめられてたということは、多分ガントレットをトニー・スターク作るときに、万が一というか、まあ、安全策という、まあ、保険の意味でも、自分のアイアンマンスーツにも同じ機能を多分追加して作ってたと。そのシーンはなかったけどね。そうしないとあの場で石なんかポンとつけられないし。
まあまあね。
本人もそれを使うつもりは多分、あくまで保険の意味でということだったと思うけど、ちょっと前のシーンで、ドクターストレンジとアイアンマンのこう、会話のシーンがあって、これが君が見た未来の、姿かって言った時に、なんか全部言ったら実現しないみたいなこと言って。で、その後、ようやくこのサノスが、この力を発動しようとする直前に、ストレンジがトニーの方を見て指を一本立てる。
うん。
だからこれが彼が見たかつ、たった一つの未来というのを無言で示したい。で、そこでトニー・スタークも自分がやるべきことを確信したんだけど、まあそれもあれだけど、まあこの時のストレンジの心情を考えたらね。
うん。そうそうそう。
どれだけ辛かったんだろうなと。
うん。
もうこれを実現させるために一旦 あのタイムストーンをサノスに渡したりして一回消えて、その後復活して、でも結局はトニーにこの役割を負わせないといけないということを分かってて口に出せずに最後に指一本で示したという。
うん。
ここね、あの、トニーのこともちょっと辛かったけど、ここのシーンのストレンジの心情を考えたら、それもね、ちょっと自分的には辛かったんですよ。
うん、うん。
結局一人だけ、あの、その未来を見てて、誰にも言えずに、
そうね。
どれだけ辛かったかなと思ってね。結局その、ここに至るまで、例えばナターシャが死んでしまったとかいうところも多分見てたと思うんだけど、そういう犠牲を払わないと、この最後の一つの未来に行き着かないと。まあ、それだけあの、優秀な魔術師だったということなんだろうけど、ね、そこがね、ちょっとね、結構ストレンジの方にちょっとね、このシーンだけ感情移入してしまったですね。
いや、なるなる、うん、なるよ。
で、最終的に、トニーが、指パッチンして、その直前のセリフが、私がアイアンマンだ、という。あれ確かアイアンマン一作目の最後のセリフはこれじゃなかったっけ？
ああ、そうそう。言ってた。
あの、世界に向かって自分がアイアンマンだ、みたいな。それをここで言わせてくるというまた脚本のうまさね。
うん。
で、これによってそのサノス含めて、サノスの軍勢は全部、チリとなって消えていって、戦いが終わって、で、まあトニーもここで、まあ生き耐えるというね。
うん、
アベンジャーズが終わる、まあ、初期メンバーもここでいなくなるっていうのは一応話として出てきたので、物語の中でキャラクターが死ぬなり引退するなり、まあいろいろあるんだろうな、そのさっきも言ったけどキャプテンが死ぬかもしれないとかも思ってたけど、なんかその意味では、ここでトニー・スタークが死ぬということは、そんなに意外ではなかったんですよ、個人的には。全く予想外ということでもなかったけど、でもね、やっぱ見てたらね、やっぱ辛かったしね、結局あのこの MCU というこのマーベルシネマティックユニバースっていうのはそのアイアンマンから始まってアイアンマンで終わらせるというねこの11年か物語の中のなんか時間の流れとまあこの現実での時間の流れも両方考えるとなかなかね
うん
ある意味こうきちんとした終わり方だったとは思うけどねこう親しんだキャラクターがいなくなるというのはあのナターシャがこう死んだのとはまた別の意味でね悲しかったね、ここは。その後のあの、葬式のシーンの方がね、もっとちょっと泣けたんだけどね。
ねえ、うん。もうわかんない。もうその辺ずっと泣いてたの。
トニーが娘とペッパーに対して、あの、ホログラムでこう、今、遺言を残してたよね。あの、宇宙船の中に残したあれとはまた別の。で、娘、その前のシーンで娘からこう、3000回愛してるということを言われて、今度はトニーが娘に、3000回愛してるというね。トニー・スタークでも一作目出てきたとき、あの、波及ってかなりひどいキャラクターで、
うん、
絶対ヒーローではなくて、まあ、いわゆるヴィラン、悪役のキャラクターで、超エゴイストで、金儲けして、まあ、天才的科学者ではあったけど、みたいな。で、アベンジャーズ、まあ、アイアンマンになってアベンジャーズのメンバーになってからも、結構彼が問題をいろいろ引き起こしてきた。特にあの、エイジ・オブ・ウルトロンの話っていうのも、結局あんな大事件になったのは彼が原因だし、
うん、
まあそれが引いてはあのシビルウォーでのアベンジャーズ分裂にもつながったし、まあいろんなことやってるわけだけど、あ、それでもやっぱり最後はやっぱ彼が締めたし、人間的にも成長して、で最後、本当にあれだけ自己中の人間が世界を救うために自分を犠牲にしたっていうのは、ちょっとここもね、かなり泣けましたね。
うん、
トニーのあの胸についてる、アークリアクターか。あれをなんか葬式の時に花束に乗せてこうなんか川かなんかに流すようなシーンがあって、あそこにこうね、メッセージというか言葉でこう、トニー・スタークにも心があるって。
うん。あったね。
あれもね、いや、そうだよなと思ってね。で、あそこの葬儀のシーンっていうのは本当にほとんどみんな来てたよね。ほぼほぼ全てのキャラクターが。
あの人もいたね。固めの。
あ、ニック・フューリーが、最後の最後に、ずーっと一人ずつ映していって、その前にキャロル・ダンバースが、キャプテン・マーベルが映って、その最後に、ニック・フューリーが映って、ちょっと本作の中で、キャロルとニック・フューリーの会話のシーンがなかったっていうのはちょっとね、残念だったんで、キャプテン・マーベルの中で、90年代の世界の中でも二人でコンビ組んでいろいろあって、で、ニック・フューリーがポケベル使って彼女を呼んで、 エンドゲームの最初のシーンで、世界の人が半分いなくなったということで、いなくなったキャラクターたちのこう、写真みたいなのをこう、アベンジャーズの基地でこう、一人ずつ写していくシーンがあって、そこでニック・フューリーの写真が出た時に、やっぱりキャロルが、ちょっと辛そうな顔をしてたんだよね、その時。
うん。
で、それがあったから、やっぱここの最後のシーンぐらい、なんか一言ぐらいこう、二人の会話があったらよかったなと。まあ、もしかしたら編集でカットされたのかもしれないけど。ちょっとね、そこはね、見たかったね。結局、ニックフューリー、今回セリフが全然なかったもんでね。
ねえ、あれだけだったもんね。
そして、これもネット上では、話題になったのは、この葬式の中で乱れない青年が一人いて、これ誰みたいな。
ああ、いたっけ。
ずっと見てて、みんな当然自分はね、わかるから、まあ、大体それぞれグループごとにアントマンのメンバーとか、ガーディアンズのメンバーとか、ブラックパンサーのメンバーとかが大体こうね、グループごとにこう集まって、もう服着てたけど、その中に、二十歳ぐらいかな、若い青年が一人いて、これ正直誰か全然わかんなくて、見終わっても。これ誰やと思って、後で調べたら、アイアンマン3の時に、一回やられて、ボロボロになったトニー・スタークを助けてくれた男の子がいたけど、その少年の成長した姿っていう話で、そこを繋がってきたのみたいな。で、その時にやってた子役の同じ俳優さんが成長して今作、そのシーンだけ出てきてると。
へー。
だからもしかしたらこの子もその次のアイアンマンの候補に今後なっていくのかもね、みたいな。噂は飛んでるけどね。
へー。
まあ、トニーの娘はまだね、小さすぎるから、アイアンマンになるにしてもまだかなり先の話だろうし。もしかしたら、この子もその、何らかの関わりが出てくるのかな？じゃないとわざわざ、そのアイアンマン3に出てきた、そんな子役の子を改めてここに出してくる。その、モブシーンとかならともかく、この葬式のシーンにわざわざ出してくる意味ないもんね。それも、まあ、今後に向けての伏線の一つかもしれないと。有葬儀のシーンがあって、これで終わりかなと思ったら、もう一つ次にちょっと非常に重要なシーンが。あって、その前にちょっとお笑いのシーンでいくと、ソーが、バルキリーにニューアスガルドを任せて、ガーディアンズと合流して、ここでまたクイルとどっちがリーダーな、みたいな。これどうなのかな？次、ガーディアンズの3作目にソーが出るかどうかわかんないけど。なんかあたりがね、なんかお二人なんでこう火花が飛び散るみたいな。こういうシーンを見るためにアーパーガーディアンズいいなと思って、ジェームス・ガン監督が帰ってきて3が制作できるのが本当に嬉しいね。多分ぜひともガーディアンズ3はね、多分再来年ぐらいになるのかなみたいですね。
ね
え。そこであとは本当に最後のシーンに行くのかな。キャプテンアメリカのシーンに。で、最後は一番これも大事なミッションで、6個のインフィニティストーンを元に戻すと。いうことと、もう一つは、ソーが勝手に持ってきたムジョルニアも、これも返しに行かないといけないと。
うん、
で、そこで、スティーブ、キャプテン一人が、スーツを着て過去に飛ぶと。
うん、
で、機械は、バナーが操作して、バッキーとサムの二人が見守って、で、こちらの世界は5秒だけれども、向こうでは何年経過するかわからないみたいな形で、キャプテン過去に飛ぶと。で、5秒待って機械操作しても、帰ってこない。で、どうしたどうしたって言った時に、バッキーが気がつくけど、ちょっと離れたベンチに、一人の老人が座ってて、それが年老いたキャプテンだったと。ここで、後で自分見終わって思ったんだけど、
うん、
サムはもう本当に、ね、驚いたというか、そういう表情してたけど、バッキー全然驚いてなかったよね。
いや、そこなんかちょっと覚えてないんだよね。
バッキーは気がついたけど、キャプテンが機械のまたシステムに戻ってこないけど、離れたベンチに座ってるんでいうのを気がついて、サムに声かけたけど、
うん、
その時にスティーブ・ロジャースが年取ってる姿になってることについては全然驚いてなかったんだよね、バッキーは。普通だったら絶対驚くじゃん。自分の無二の親友だし。
ああ、そうや、そう、そうだ。そうだよね、じいちゃんだもんね。
そうそう。ということは、もしかしたらバッキーはこうなることを知ってたのかなと。 どこかで。これ映画本編で描かれないところで。そうしないと、なんかちょっとね、バッキーのリアクションとしては多分ちょっとおかしいんだよね。で、もしかしたらこれもさっきのロキの話じゃないけど、今後ディズニーの方が作るドラマ版で、このサムとバッキーのコンビのドラマシリーズ作ると言ってたんで、もしかしたらそっちらに繋がるような話が出てくるのかなと。だって絶対バッキー親友だから驚くじゃん。
うんうん、
ええー、みたいな、なんで年取ってるのみたいな。そういうところ一切なくって冷静だと思うね。
そうか。
だからもしかしたら、このラストシーンに至る前のどっかのシーンで、
うん、
別のところで年取ったキャプテンと再会してたとか、
あ
るいはキャプテンから何らかのメッセージを受け取ったかと。
うん、
そんなのが何かあったんじゃないかなと思ってね。そうやないと、普通だったらやっぱサムと同じように驚いたはずだし、原作の方では確か、このバッキーが二代目キャプテンアメリカになるんだよね。アメコミの方では。
そうなんだ。
うん。映画の方では、まあ、そのサムの方が引き継ぐような形で、盾をもらって、盾も、誰が修繕したか知らないけど、まあ、元にね、綺麗に戻ってたけど。
うん。
あれできるのはわかんだかな。多分、ブラックパンサーに頼んだんでしょうね。さらに細かいことを突っ込めば、この作品におけるタイムトラベルは、過去に起こったことは現在に影響しないと。何かあってもそれは別のタイムラインができるという前提だったけど、このキャップは過去に飛んでストーンとかムジョルニアを返して、その時にもう一回自分の人生生き直そうと、多分指輪してたから結婚しただと思うんだけど、まあそこね、はっきり言わ、内緒にしとこうってはっきり言わなかったけど、まあね、ペギーと一緒になったと思うんだけど、そうなると別の時間軸ができたはずなんでね、そこで。
そうね。
それなのに別の時間軸からまたこの世界に戻ってきたっていうのはどうやってたかなというのはちょっとあるんだけどね。戻れない世界に戻ってきてると。
うん。
だからそのあたりのこととか、そのバッキーが驚かなかったこととかが今後、まあ明かされるかどうかはわからないけどね。もう、まあそこはもう謎のままで終わるかもしれないし。これ見て、トニーが死んでしまったことはもちろん悲しかったけど、逆にキャプテンが年老いたけど、こうやって自分の人生生き直すことができたのを見て、これは本当に、このシーン見たら、心底良かったな、キャプテン幸せになれたんだね、っていうのを思ったね。良かったね、という感想だった、このシーンは。だってね、自ら望んだとえね、第二次大戦中に人体改造を受けて、あんな体になって戦って、で、海の中に沈んで70年間眠ってて、蘇ったらもういきなりこんな世界の中に投げ込まれて、自分の元親友は殺し屋になってたし、
うん、
で、自分のね、彼女を再会したけども、すぐ年老いて死んでしまったし、みたいな。そしてさらにね、シビルウォーの後では逃亡者みたいな生活もしてて、それでもキャプテンアメリカって本当になんかこう正義の人というポジションは崩さずっとやってきたけど、その人は最後に自分の人生をもう一回ね、生き直すことができて、なんかこう幸せな年寄りになってたの見て、あ、なんかキャプテンアメリカ、あ、こういうラストでよかったなぁと、
うん。
なんかいいラストだなぁというふうに、うん。だからここでもね、ちょっと自分泣けてしまってね、トニーが、とはまた別の意味でこのキャプテンのラストも、
うん、
これもなんか嬉し涙じゃないけど、あ、よかったなみたいな。でその後スティーブとペギーがダンスをしてるというあのシーンで、
うん、
あれ確かキャプテンアメリカの一作目でダンスの約束をしてたけど結局それができないままで終わってたんだよね。
そうな
んだ、うん、それがここでようやくその伏線が回収されてキャプテンよかったねみたいな、
よかったねーと思いながら見てたんだけど、それで終わるじゃん。もうなんかさ、アベンジャーズなんだけど、なんかもう、キャプテンの映画じゃんみたいなさ、キャプテンが主人公なんじゃないかっていうぐらいのさ。
そうね。マーベルの映画ってのはエンドクレジットの途中とかラストにもうワンシーンかツーシーンぐらい、いつもあるわけよね。
うん。
で、今回それはない。そういったシーンはないけども、最後のマーベルというロゴが出るところで、金属を叩く音がカーンカーンというのが入ってたのを覚えてらっしゃいますでしょうか？
もう全然そんなのわかんないです。
じゃあ、二度目見たときに、エンドクレジットもあって、本当に一番最後にマーベルのロゴが出て映画がこう終わるんだけど、
うん、
そのマーベルのロゴが出るシーン、10秒ぐらいかな。そこで金属を叩く音、うん、カーン、カーンというのが、
あったっけな。
あったの。多分これはもう自分も推測だけど、これ聞いたときに、アイアンマンの一作目で、悪い奴に捕まったトニーが、自分でアイアンマンスーツをなんか自作したシーンが最初にあったよね。
なんか洞窟みたいな。
そうそうそうそう。で、もう本当にごついロボットみたいな。
うんうん。
誰でハンマーで金属カンカンカン叩いて。それをなんかちょっと思い出して、やっぱ金属音だから、なんかこれやっぱりアイアンマンになんか繋がる音なのかな、という気はして、まあ映画終わったけどね、そこは明確に。音だけしかないので、もう推測だけど。だからそこはそのアイアンマンに対する追悼の意味なのか、いや、アイアンマンはまだまだ終わってない、また復活してきますよという意味なのか、
うん、
全く関係がない音なのか、ちょっとわからないけども、あえてその最後にその金属音を入れたっていうのは絶対意味があってのことなんで。というところを見てですね、まあ、これで本当に終わった時に、やっぱり思った自分ツイッターにも書いたけど、まあ、これ他の人も多分相当みんな同じ意見だったけど、いや本当になんかもう、ありがとうという感想しかなかったね。なんかね、もう良かったとかいうのはもう絶対当たり前の話として、このエンドゲームという作品単体という意味よりも、この MCU 全体に対して、で、もう自分的にはもちろんその作ってるそのスタッフとか、演じてるキャストとか、そしてその物語の中の各キャラクターもみんなに対して、ありがとうという。
うん、
だからそれを思って多分そういうツイートしたけどね、その時に。なんか映画を見てね、面白かったとか感動したとかいうのはね、いろいろ当然あるけど、多分ありがとうという感謝の気持ちが起こったのは自分は本当今回初めてだったね。映画見ての感想じゃないもんね、ありがとうっていうのは。
まあね、普通感謝の言葉出ないもんね。
うん、でも本当自分ひたすら今回感謝しかなかった、これ見終わって。
ありがとうじゃなかったな、見終わった時、最後の最後まで見てたけど。
まあ、どういう気持ちだった？
いや、もう本当だからさ、途中のシーンか、エンドクレジットのとこでさ、途中か一番最後の最後とかで、もうなんか実はトニーが生きてて、なんかもう機械まみれでも何ででもいいから生きてんじゃないかっていうさ。ああ、
そうね、それは。
ながら見てたんだけど、ないのか、と思って。
そうね、それはね、思ってたね。あの葬儀のシーン、まあ、あの葬儀のシーンがあった時にも亡くなったと分かったけど、やっぱあれを見るまでは、もしかしたら何らかの形で、もしかしたらまだ生きてるんじゃないかというような、やっぱ期待はね、してたね。
いや、まあ、ありがとうっていうか、うん、ありがとうがないわけじゃないんだよ。面白かったし、泣けたし、悔しいとかさ、辛いとかさ、なんかいろんな感情はあるんだけど、まあ、ただ唯一ありがとうって言えるところがあるとすれば、もうそりゃロキだよね。ありがとう、もうロキを見せてくれてありがとうっていうところだよね。
インフィニティウォーの冒頭であんな風になってしまって、まさかエンドゲームでね、こういう形でロキが出てくると思わなかったし、まあその意味では、スタッフの皆さんありがとうみたいな。
どんだけだよっていうぐらいの武器推しだから。
いやだからね、今度そのディズニーがね、新しく始める配信チャンネルで、ロキ主役でドラマやったら、うん、みんな契約するで、これ。ね、当然有料配信だろうけど。
ね
え。いや、絶対見るよ。多分自分も見ると思う。
見るし、まあ見るのもそうなんだけど、もう見終わったその日からさ、ロキの画像をさ、漁りまくってさ、とかでさ、ガンガン探してさ、画像を。かっこいい、かっこいいと思ってさ、今待ち受けにしてるもんね。
すげえ。インフィニティウォーのラストのクレジットが、サノスは帰ってくるっていう、
うん、
あのクレジットで終わったけど、まあ、それ言ったら、もう本当に、ロキは帰ってくるでもよかったかもしれないね。本作のラストは。まあ、そういうことで、気がつくとですね、ちょうど2時間。
あ、ほんとだ。
喋りまくってましてですね。
いや、でも、よく2時間で収まってますね。もっとかかると思ってた。
いや、まあ、結構ね、あのシーンの話では結構、まあまあ大体ストーリー中にこう話したつもりだったけど、もう結構すっ飛ばしたところはあるけどね、まあまあそこはいいかなと。
うん。
うん、もう細かいこと言い出したらキリがないし。
まあね。
はい。あの、実際もうすでにいくつかのあの、ポッドキャスト番組でもエンドゲームネタバレなしで、もう配信してるのもありますんで、多分あの、それぞれの番組がまた多分ね、それぞれの視点で別のこう、感想を語ってると思うので、
うん、
あのそれを聞き比べていただくのも楽しいかなと。あの自分もまた他の番組もいろいろ聞いてみたいと思うし。
うんうん。
うんうん。まあ、その聞いた結果でもしかしたらまたなんかね、喋りたくなることが、出てくるかもしれないので。
あるね。ああ、そうそうそう、みたいなんで、そんなことがあるかもしれない。
あと一つは、なんか、どうでもいい情報で、の、うん、あ、うさこさん見たの吹き替え？
吹き替え。
うん。で、自分も今回2回見たの2回とも吹き替えだったんだけど、
うん、
あの、どうも字幕版を見た人の感想で言うと、あの、東京のシーンで、ホークアイが喋ってる日本語が、なんか、とても下手だと。いう情報を聞いて、字幕版を見る、行った方がいいのかどうか今。
いや、でもそれ、そう？それは別に DVD 出てからでもいいんじゃない？うん。
かなと。
うん。
いや、可能だったらちょっともう一回ね、どっかで時間があったら、
うん。
うん、行きたいなと思っておりますが。
だって字幕でなんて見れないもん、この映画。好きにしたいもん。
いや、もう最初から吹き替えでまず行こうってのも決めてたんだけどね。
うん。
うん、まあ、情報量が多いし。もう結構自分もマーベルずっと吹き替えで見てたんで、まあ吹き替えと字幕も両方見てたけど、ぶっちゃけ映画作品によっては、吹き替えのキャストがひどくて、ね、有名な人使ってるけど吹き替えの技術がなくて、なんか叩かれまくってる映画も、まあ割と最近もあったりするわけなんですが、まあどれとは言わないけど、某アメコミ系の映画でもあったりしたけど、ただまあ、マーベルのキャスティングは、まあ、多少上手い下手のばらつきはあるけど、基本的にこれはダメだっていうような吹き替えがないんで、
ない、ね、
結構ね、お笑い系の人とかも、普通の俳優さん、女優さんもやってるけど、ね、例えばロケットとかも全然合ってるし、
うん。
うん、もう今さらね、もう別の人の声とか思い浮かばないし、
うん、うん。
まあ多分今後も吹き替えで見ていくのかなと、
うん、
思いますですね。まあそういうことで、長々と喋りましたけれども、アベンジャーズエンドゲームですね。まあ当然、前編後編の2回に分かれると思いますので。
はい。
あとは編集をどうするか。
久々だね、編集。
まあね。
自分のやつでもやってんのか。
いや、自分のやつもね、多少はやってるけどね。あれほら、時間短いから10分とか15分ぐらいなんで、あの、音のレベル合わせて、あの、ノイズをちょこちょこと取るぐらいなんで。
うんうん。
こんな長時間の編集は本当に久しぶりなんで。
うん、
はい。まあ、明日まで休みなんで、ちょっと頑張って、早めに配信したいと思います、
うん。はい。
ということでですね。いい加減もなんか、舌が回らんことになってきましたが。次回はですね。
はい。
実は、週でいくと今週の話になってしまうんですが、5月11日の土曜日ですね。
うん。
あ、先ほど申した通り、今、今日5月5日の日曜日なんですが、5月11日の土曜日に、福岡県直方市のボタンというお店でですね、笹山さんのライブ、Bring Me Home 直方、去年の11月に直方映画祭の時にもここでライブありました。ちょうど半年ぶりに開催されるということで、当然私も一応現地スタッフみたいなもんなんで、行きますが、今回またうさこさんも来られると。
はい、もちろん。
その他結構ですね、前回半年前に来られた方とか、まあそれ以外初めての方も来られますし、
うん、
案外ポッドキャスト配信者の方もですね、何人も来られますので、あの方、この方とかですね、来られますので、まあ多分次回はそのあたりの、まあライブが終わってから、こんなんだったよというようなお話をすることになろうかと思います。
はい。
どういった動きになるのかわからないので、まあ楽しみは楽しみなんですけれども。ということで、まあとりあえず今から自分はこの2時間をどういう風にしたらいいのかということに、頭を悩ませつつ、もうめんどくさいからエイヤーで終わらせるかもしれません。ということで、いいですかね、これで締めにしまして。
はい、いいです。
はい、いい加減。今ですね、ちょうど時間が夕方の6時半くらいになるんですが、お腹減ってきたんで。
ね、さっきからさ、お腹鳴ってるのが聞こえてんじゃないかって心配してんだけど。
カットします。はい、じゃあまあそういうことで、第38回ですね。これで終了したいと思います。
はい、
本日も長時間お聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。